先週は杉越の食事の場面であったわけですね。そして今朝はその続きということで、マタイの福音書の26章30節のところからなんですが、その杉越の食事をイエス様は12弟子、特にユダが途中で抜けましたけれども11弟子と共に取られたわけですね。現在もですね、イスラエルの方の家庭で持たれる杉越の食事というのはハガダというプログラムがあって、そのハガダに従って進行されていくわけです。そしてその食事とまた御言葉といろいろね、祝祷とあるんですけれども、詩編の113編から118編の歌をね、歌うわけです。そして最後の曲として詩編の136編のところを一緒に歌うわけですね。どういう歌詞がついているかというと、136編、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。神の神であられる方に感謝せよ、その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ、その恵みは常しえまで。ただ一人大いなる不思議を行われる方に、その恵みは常しえまでとね、ずっとそういう言葉がね、つながっている詩編136編の御言葉です。本当に神様の恵みに感謝している、そういうこの晴れる詩編と言われるところであるわけですね。これをイエス様と弟子たちは一緒に賛美して、そしてオリーブ山へ向かったっていうんですね。イエス様と一緒に賛美する、そのことを考えるとどんなだったでしょうね。イエス様が一緒にいて、イエス様と一緒に賛美する賛美っていうのは本当の素晴らしい賛美であったと思います。おそらく男ばっかりだったでしょうから、ガリラの漁師を中心にしてですね、もう本当にむさ苦しい男性ばっかりの集まりだったでしょう。ですからそんなに先ほど歌ってくださったプレイズの、ね、方々のように綺麗な賛美ではなかったかもしれません。でもその場所にイエス様がおられて、救い主がおられる、それだけでこの賛美っていうのは素晴らしい賛美であったと思いますね。私たちもその場所にいたかったなと思いますね。でも将来私たちもイエス様と共に賛美する時があるっていうことは、なんという大きな喜びかなと思います。その賛美をしながら、終えてですね、賛美を終えて、イエス様たちはオリーブ山へと向かって行かれるわけです。オリーブ山っていうのは、旧市街、エルサレムの旧市街、つまり今でいうところの岩のドームですね、黄金に輝くイスラム教のモスク、岩のドームがある、その場所のちょうど東側にあたる部分なんですね。岩のドームがある部分はそのかつての神殿のある場所なんですけれども、そこはこの城壁のように囲まれているんですけれども、その東側の壁のすぐこの東側はケデロンの谷と呼ばれていて、この谷になっているわけですね。そしてその谷を渡っていくと、そこにオリーブ山が見えてくるわけですね。オリーブ山が出てくるわけです。写真を持ってきましたので、前の方どうぞ見ていただきたいと思いますけれども、これはその岩のドーム側の方から見たこのオリーブ山の風景なんです。でここがこのケデロの谷と言われる場所で、そしてこのところがこのゲッセマネの園のと呼ばれる場所なんですね。そしてこちらから上の方に行くとオリーブ山ということで、このゲッセマネの園っていうのはちょうどこのオリーブ山の入り口にあたる部分になっているわけですね。かつてはそのオリーブ、今でもそうなんですけども、オリーブができて、そしてオリーブを絞る、そういう場所であったと言われてますね。現在では見てわかるようにですね、ここにはカトリックの教会が建っております。そして上の方の奥の方ですね、オリーブ山の中腹の方にはロシア正教のですね、教会が立っていて、名前がですね、マグダラのマリア教会と呼ばれているそうですけれども、そういうロシア正教の教会が立っているということですね。イエス様は弟子たちと歩きながら、おそらくね、 神殿の方からこちらの方に向かって歩いていかれたんでしょう。ゼカリア書の13章7節にある予言の言葉を語りながら、あなた方は今夜私のゆえにつまずきますということを弟子たちに話されていきます。でもちろんその時に、いつものように、一番弟子のペテロが真っ先に口を挟んで言うわけです。私は絶対そんな あなたを裏切ることなどしません、あなたの、つまずくことなど決してしませんというふうにですね、彼は言っていくわけですね。しかしイエス・キリストはそのペテロに対して、あなたは今夜鶏が鳴く前に3度私を知らないと言うということをペテロに言われて、まあ、ペテロのその強いところをやはり少しこの釘を刺されておられると思うわけですね。そして、まあ、イエス様と弟子たちは、ゲッセマネの園の方へ行かれます。ゲッセマネという言葉は、そのことを直訳すると油絞りという意味があるそうです。先ほど言ったようにオリーブ山のふもとにある園で多くのオリーブが茂っていて、そのオリーブを絞ってオリーブオイルを生産する、そのいう場所であったわけですね。まあ、そういうところからこのゲッセマネ、油絞りという名前が付けられた場所であったんですね。もう夜になると誰もいなくなってしまうということで、イエス様と弟子たちはこのエルサレムに滞在している間はほとんど夜になるとこのオリーブ山、ゲッセマネの園に行って、そこでイエス様は祈られたということが聖書の中に書いております。まあ、8人の弟子たちは、そこに置いて、そして、ペテロとゼベダイの子2人だけを連れてまた園の奥の方へ、行かれるわけですね。ゼベダイの子2人っていうのは、名前ご存知ですか？ヤコブとヨハネですね。ヤコブとヨハネ、つまり、ペテロとヤコブとヨハネ、この3人だけを連れてイエス様は、このゲッセマネの園の奥の方へ行かれるわけです。そしてその3人をまた身近に置いて、またその3人から少し進まれてイエス様はひれ伏して祈られたということが書いてあります。どれくらい離れていたかなとちょっと想像するとですね、まあ、おそらく3人からイエス様の姿は見えたと思います。そして祈りの、イエス様の祈りの声が聞こえるくらいの場所であったと思いますね。まあ、もちろん、静かな場所ですからかなり離れても聞こえたと思います。ルカの福音書の方では石を投げて届く距離だということが書いてますから、まあ、20メーターぐらいでしょうかね。それくらいの距離離れてイエス様一人だけがひれ伏して祈られたと書いてありますね。このペテロとヤコブとヨハネっていうのは、まあ、イエス様が特にいつも御そばに置いて、この置かれた弟子たちですね。彼らは初代教会においてもちろん重要なポストを占める弟子たちでありましたし、イエス様は特にこの3人を選んでいつも御そばに置かれました。山の上に、ね、行かれた時にイエス様はこのペテロとヤコブとヨハネ、この3人だけを引き連れて高い山の方に登っていかれて、そこでイエス様の変貌、山上の変貌と言われますけれども、御衣が真っ白に輝き始めて、そしてイエス様の本来の栄光の姿を見せられるわけです。そこには登場したのは覚えてますか？エリアとモーセが登場してきましたね。その場面をこのペテロたちは見ることができました。ここでもイエス様の本当にこの苦しむ姿、十字架を目前に控え恐れ苦しみもだえるイエス様の姿を見ることになります。ですからイエス様はあえてこの3人に栄光の姿を見せられたし、ご自身が本当にもだえ苦しむそういう惨めな姿も見せられていたんだということが分かりますね。なぜかなということを考えるならば、おそらくこういうふうに聖書に記録させるためにご自身の栄光の姿と惨めな姿と両方とも隠さずにイエス様を見せられたんだろうと思うわけですね。 3人というのは、まあ、当時裁判所において証言が確かだと間違いないと言われるときに必要な証人の数が、まあ、3人だったということもあって3人という人数を選ばれたんだろうと思いますね。まあ、それはちょっと余談ですけれども、このゲッセマネの園で見せるイエス・キリストの姿というのは今までのイエス・キリストの姿と全く異なっておりますね。今までのイエス・キリストの姿というのはイスラエルの王として来られたメシアとしての姿であったわけです。キリストとして印を行い、人々を癒し、悪霊から人々を解放し、そして罪を許し、力強くこの御国の福音を述べ伝えてこられました。まあ、4文字熟語で言うならば、威風堂々というのはね、そういう感じが当てはまると思いますね。本当に威風堂々とした姿を持ってイエス・キリストは人々を教え導いてこられたんですね。けれどもここに記されているイエス様の姿というのは本当に深く恐れて悲しみのあまり死ぬほどだというほど弱音を吐いておられる、そしてもだえ苦しんでいる、そういう姿でありました。他の福音書の方では汗が血の雫のように落ちたというふうに記されています。汗がたらっとねもう流れ落ちている、この場所がですねゲッセマネだとあえて書いたのは、マタイがねゲッセマネだと書いたのはこのイエス・キリストが十字架の前にして本当に神様によって絞られて汗を流しているそういう姿を重ね合わせるためにゲッセマネというふうにその場所を書いたんだと思いますね。先日ニュースを見ていてですね本当に驚いたことがありました。まあ、皆さんもね見られた方があるかと思いますけれども、東京都知事猪瀬直樹東京都知事がですね先週の月曜日だったんですけれども、医療法人のグループから5000万円を、ね、受け取ったという問題で東京都議会が開かれて先週の月曜日に約、ね、3時間にわたって、そのことでずっと追及されていたわけです。そして、その時の、知事の答弁というのは、覚えていないとか記憶にない知りませんというそういう、受け答えが本当に多かったんですけれども、会場は空調が効いてますよね。空調が効いてるんですけれども知事の、額からはもう汗がねポタポタポタポタ流れ落ちて背広に汗がねたらたら流れる映像がねずっとこう流されてました。そんなに空調の効いた部屋であるのにあんなに汗を流すのはおかしいじゃないかということで、精神科医の人たちがねこれコメントをしてこれは恐れから来るものでしょうということで説明しておりました。私たちは本当に恐れ苦しむときにはそういう状況になりますね。私の場合はどうなるかというともう震えが止まりませんね。本当に恐ろしい、ところに恐ろしい場面、幽霊とかそういうものじゃないですけども本当に精神的な恐れ悲しみというものを持つときに私の場合は本当にもう震えが止まらなくて仕方ない時があります。イエス様の場合は汗が血の雫のように落ちたというんですね。イエス様のその恐れ悲しみというのは何に対する恐れ悲しみだったでしょうか。この場面において何をイエス・キリストは恐れ苦しみもだえておられたでしょうか。私は3つの恐れ悲しみがあったろうと推測いたします。一つは十字架にかけられ死の苦しみを受ける恐れと悲しみであっただろうと思われます。イエス・キリストはご自身が復活するということを予言されておりました。復活するということを知っていたとしてもですよ、鞭を背中をズタズタに切り裂かれそしてその後十字架にですね手に釘を打たれて足に釘を打たれて貼り付けにされて息絶えるまで置かれるという当時最もむごい残酷な処刑法に自分がかかるということを考えるならば誰が 平常心にいることができるでしょうか。そういうもちろん肉体的な苦しみがまず、そういう恐れが一つはあったと思います。二つ目としては、人々からあざけられ、罵られ、そして愛している弟子たちからも見捨てられるという、そういう恐れと悲しみがあったと思います。愛する人から捨てられる、自分が愛して導いてきた弟子たちからも見捨てられるという、そういう悲しみをイエス様は持っておられた。三つ目としては、これが最も大きなものだと思います。全人類の身代わりとして罪あるものとなり、父なる神に裁かれ、父なる神の愛から引き離される恐れと悲しみであると。キリストであっても、イエス・キリストは人としてお生まれになったんです。打たれれば痛いし、切られれば血が出る、そういう人間としてイエス・キリストはお生まれになられたんですね。そのイエス・キリストにとって、天の父なる神様は本当に愛するお方でした。永遠の昔からこの天の父なる神様とイエス・キリストは一つのものでした。愛し愛されという、本当に愛の中に共におられるお方でした。父とは一つであるお方でした。その父なる神から引き離されて、裁かれて、呪われたものとなるという、その恐怖、それにイエス・キリストは耐えきれなかったんだと言えると思います。その恐ろしさ、苦しみっていうのは、私たちの想像を絶する苦しみ、悲しみであったと言えると思いますね。私たちには分からないと思います。私たちはそのこと、その恐れ、苦しみを、ね、経験することができないんじゃないかなと思いますね。第二コリントの中でこういう言葉があります。第二コリントの5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちの罪の身代わりとなって、呪われたものとなって木にかけられる、そして神様の怒りの器、裁きの器を飲まなければならない、神様に見捨てられたものとして裁かれるということの、その苦しみをイエス・キリストは感じて、恐れ、震え、おののいた、そう私たちは理解すべきですね。こんな神様がおられるでしょうか。こんな救い主が他にいるでしょうか。誰があなたの罪のために身代わりとなって死を選ばれる救い主がおられるでしょうか。私たちはこのキリストにどんな大きな感謝を捧げたらいいでしょうかね。あなたの罪を背負い、身代わりとなって実に十字架の死にまで従われた救い主、ここに神様の愛と救いが示されているんだということをぜひ覚えていただきたいと思います。ゲッセマネの祈りの中で教えられることは、次に誘惑に陥らないようにということを私は書いたんですけれども、イエス・キリストはそのゲッセマネの園でまず1時間ほど祈られました。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネのところに戻ってみると、どうだったかというと、弟子たちは、眠り込んでいたと、ね、聖書は記しております。それに対してイエス・キリストはこう言うんですね。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。でもちょっと怒った言葉ですよね。1時間でも起きていることができなかったのかと嘆いておられるんですよね。そしてもう一度祈りに行かれます。3回同じことが繰り返されます。そのたんびに弟子たちはもう眠くて眠くてしょうがなくて眠り込んでしまっていたわけですね。実はこのゲッセマネの園において油絞りをされていたのはイエス様だけじゃなくて、弟子たちも 油絞りをされていたんだと言えると思うんですね。弟子たちにとってもこのゲッセマネの園は試練と誘惑の場所であったと言えると思います。彼らに与えられた使命、何だったでしょうか。この場面で弟子たちはどうすべきだったでしょうか。イエス様の言われた通りにそこにいてイエス様と共に祈るべきであったんでしょ。ここを離れないでいて、目を覚ましていなさいと。目を覚ましていなさいということは祈っていなさいということと同じなんですね。イエス様が祈っておられるから共に祈ってくださいということと同じことなんですね。けれどもペテロ、ヤコブ、ヨハネたちはもう肉体の弱さから来る誘惑にあっていました。眠くて眠くて目を開けて祈り続けることができませんでした。もしもですね、彼らがこのあとすぐにイエス・キリストが捕らえられて処刑されていくんだということを知っていたとしたならば、おそらく彼らは目を開けて祈ることができたと思います。もうこのあとすぐに自分たちが愛し従ってきたイエス・キリストが捕らえられる、処刑されるということを知っていたのとしたならば、理解していたならば、彼らは一生懸命イエス・キリストと共に祈ったと思います。けれども彼はそういう理解がありませんでした。肉の弱さのために祈ることができずにうつらうつら眠り込んでしまったわけです。それゆえ彼らはその後つまずいてしまいます。大群衆がやってきてイエス・キリストを捕らえた時に、弟子たちは、11人の弟子たちはさーっと逃げていってしまいました。まさにイエス・キリストが言われた通りに、彼らはイエス・キリストのゆえにつまずいてしまうわけですね。おそらくもう弟子たちも恐ろしくて恐ろしくて、身震いしてもういたたまれなくなって逃げていったと思います。彼らも頭から冷や汗をどんどんどんどん流したかもしれません。彼らもこのゲッセマネの園で絞られていたと言えますね。決してつまずきませんと宣言したペテロさえ逃げてしまったんです。これが人間の弱さですね。私も今こうやってエバって言ってますけれども、おそらくその場所にいたならば、おいペテロ待ってくれ、わしも逃げるよと言ってですね、一緒に逃げたんだろうと思います。その恐ろしさに耐えきれなかったと思います。人間の弱さなんですね。イエス様はそういう恐れに対して、その私たちの人間の弱さを知っておられて、肉体は弱いのですとおっしゃってくださいました。でもその弱さを克服するために私たちはどうしたらいいんでしょうか。もちろん私たちは肉にあるものですから、肉を克服するってことが不可能ですね。ですからイエス様の答えは、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいとおっしゃいました。祈り、やはりここでもイエス様は私たちが誘惑に陥らないために祈りなさいということを言ってますね。そして目を覚ましていなさいっていうのは、それは今がどういう時であるかということを知るということですね。以前ずっと週末のことについて学んだ時に、その時にも目を覚ましていなさいとイエス様はおっしゃいましたね。あれはどういう意味だったかというと、今がどういう時であるかということをよく理解しなさいということだったんですね。ここでもそうですね。今がどういう時であるのか、そのことをよく知って理解しているならば、弟子たちは居眠りすることはなかったでしょ。これからイエス様が捕らえられて処刑されるということを知っていたならば、彼らは居眠りすることはなかったと思います。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、これが私たちの肉の弱さのための対処する方法ですね。もう一つだけ、イエス様の祈りの中で注目したいことがあります。それは、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。このイエス様のゲッセマネの園での祈り、 これに私たち目を向けなければならないと思います。イエス様はこの最後の晩餐の時に杯を取って弟子たちに与えて言われました。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです、と言って、その渡される杯の意味を知っておりました。それはご自身の血が流されなければならない、ご自身が十字架にかかって血を流さなければ人々の救いはないんだということを理解しておられたわけですね。しかしご自身に差し出された父なる神様の杯、それは怒りと裁きの杯であるわけです。それが自分に差し出された時にイエス様は祈られてるんですね。できるならば取り除けてほしいと、イエス様のその心が、恐れが、悲しみが叫んでるんですよ。逃れることのできない恐怖の前にイエス・キリストはできるならばどうかこれを取り除けてほしいと、父なる神の子供としてアバ父よと叫びつつこの願いをされてるんです。しかしながらキリストとして彼は続けています。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと、自分の願いではなく父なる神様の御心を行うことを私は選びますという宣言なんですね。ここに信仰の創始者と言われるイエス・キリストの模範の祈りがあると思います。私たちクリスチャンはこのイエス様の祈りが最高の模範だと思いますね。主の祈りの中でも同じことが言われてますね。あなたの御心が天で行われるように、地でも行われますように、あなたの御心の通りになしてくださいという祈り、これは私たちクリスチャン、信仰者の最も大切な必要な祈りであると私は思いますね。もし私たちが自分の願いではなく、自分の願いはもちろんあるんだけれども、これが叶わないならば、どうかあなたの御心の通りになしてくださいという、こういう祈りを心からすることができるならば、私たちは苦しみの中にあっても希望を見つけることができますよ。どんなに絶望と思えるような状況が襲いかかってきたとしても、その中に私たちは神様の御心を知って、私を愛し必ず支えてくださる神様の御手の守りがあるんだってことに安心し安らぐことができるんだと思うんですね。苦しみの中に希望を見つけることができます。死も恐れることがないと言えると思います。47節以降はイエス様の逮捕される場面であります。イスカリオテユダが先ほどまで、ついさっきまで最後の晩餐席に共に座っていたイスカリオテユダが食事の前に抜け出して最初たちのところへ行ってイエス・キリストを捕らえる手引きをしていきます。そして雇われた多くの役人や兵士たち、ローマの兵士たちをだったでしょう、引き連れてやってくるんですね。その合図は何でやったか、このキリストを捕まえろという、その合図は口づけだったんですね。口づけを持ってイエス・キリストを裏切ったんです。普通は口づけっていうのは愛情、信頼を示すためにするものですよね。日本人はなかなか男性と男性が傷することはありませんけれども、イスラエルでは、外国ではそういう習慣がありますね。それは本当に信頼を示すために、敬意を示すためにそういうことをするわけですけれども、口づけをするわけですけれども、イスカリオテユダはこの時には裏切るために口づけをするわけです。イスカリオテユダは最初から最後まで表の顔と裏の顔を使い分けているんだということが分かりますね。彼の内側に悪魔が入ったと聖書は書いています。たくさんの 群衆だったんですね。おそらくね、何百人っていう人たちが押し寄せてきただろうと考えられますね。でその、人々に対してイエス・キリストは完全に無抵抗を貫き通されていきます。その理由、なぜイエス・キリストは反抗されなかったか、その理由は54節と56節に書いてあるんですけれども、聖書の言葉が実現されなければならないんだということをイエス様はおっしゃっています。まさに神様のご計画の通りにことは進んでるんだということをイエス様はおっしゃっているんですね。神様の御言葉は必ず成就するんだ、だから私は捕らえられて十字架に貼り付けにされなければならないんだ、もうゲッセマネの園を出た、まあ、そのところで勝負は決まってるんですよ。もうイエス・キリストは十字架への道を歩む決意をはっきりとこの祈りの中で選び取られたわけです。父よ、あなたの御心に従いますとイエス・キリストは決心されておられるわけですね。ヘブル書の中にこういう御言葉があります。ヘブルの5章の7節から9節、キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、このようにヘブル書の著者は記しています。なんという救い主でしょうか。なんという救い主が私たちに与えられているでしょうか。今日の説教はまあこれで終わりですけれども、おそらく私たちの人生の中で私たちにもあなたにもゲッセマネの夜が来るんだということを覚えてください。恐怖の中に悲しみもだえ苦しむ時が必ず皆さんの信仰生活の中にも訪れると思います。心が絞られるように汗を流しまた涙を流すような時が必ずやってくると思います。その時に私たち今日の御言葉覚えたいと思います。イエス様の言葉をぜひ覚えていただきたいと思います。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと言われたイエス様の言葉、そして我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたらどうぞ御心の通りをなさってくださいと祈られたイエス様のこの言葉、私たちにとって本当に模範となる祈りだと言えますね。私たちには救い主がいます。本当に素晴らしい救い主がいます。このことを感謝しましょう。来週はクリスマス集会ですから、この救い主の誕生を共にお祝いいたしましょう。ではお祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、御言葉を今取り次ぎましたけれども、本当に主イエス様が私たちのために苦しんでくださったことを覚えて感謝をいたします。どんなにその恐ろしさ悲しみは深く大きなものであったかを私たちはなかなか知りえませんけれども、しかし主が父の御心に従って十字架の道を選んでくださったことを感謝いたします。この御子の十字架の贖いによって今私たちも救われて罪許されていることを心から感謝いたします。私たちにも苦しい時がたびたび襲ってきます。その時に今日聞いたイエス様の祈りの言葉をいつも心に留めることができますように、兄弟姉妹たち一人一人を助け導いてください。いつもこの御言葉を覚えることができますように助けてください。そして苦しみの中にあっても希望があること、死の淵にあっても私たちには永遠の喜びがあるということを常に覚えることができますように助けてください。私たちには救い主が与えられていることをこれから感謝いたします。イエス・キリストの 皆によってお祈りいたします。アーメン。